もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
ですね、もう20年ぐらい、別れた
はい。
息子のとの対応ですね、これからどういう対応していっていいのか、教えていただきたいなと思って電話しました。
はい、あなたおいくつ？
私は65です。
65 歳。奥様いらっしゃいますか？
今いません。再婚はしてません。
はい、そうすると、20年前にお別れになったわけ。
そうです。
で、息子さんはおいくつになりますかね、じゃ
28ですね。
あ。はい。それで、最近お会いになったんですか？
いや、会ってません。
会ってない。
はい、もう別れてから一度も会ってません。
はい。で、対応どうしたらいいかっていうのは？
それで今から8年前ぐらいにですね、
はい。
手紙を、会いたいというような手紙を書いたわけなんです。それで、電話がかかってきまして、
はい。
お話はしたんですけれども、
はい。
私、涙出ちゃったんですよ。
はい。
どうして涙が出ちゃったかっていうと、
はい。
昔、息子が生まれる前に義理のお母さんから、中絶した方がいいとか、
はい。
で、また別れるときは、
はい。
お母さん、向こうのお母さんから、この結婚はしなければよかったとか、
はい。
あと、子連れでもね、
ね。
再婚できるんだよっていうようなね、そんなこと言われたことがあるんですよ。
はい。
で、それを思い出しましてですね、
はい。
涙が出ちゃったわけなんですよね。
はい。
はい。それはその時で電話かかってきた、終わったんですけれども、
はい。
それからまた少し経ちましたら、息子から、
はい。
もう涙を流すような父親は嫌だと、男
おお。
としてだらしがないと、
はい。
もう会うのはちょっと考えさせてくれっていうようなメールが来たんですよ。
なるほど。
ええ。
と。
それから、よし、それから、誕生日祝いにはですね、お誕生日おめでとうっていうメールは出したんですけれども、
はい。
だけど当然返信はありませんね。
なるほど。
ええ。
ちょっとそうすると、その前に原因がありそうなんだけど、
はい。
まず20年前に離婚されました。
はい。
この時はどういった状況だったんですか？
嫁と姑ですね。
嫁と姑、あなたの方のお父さんお母さんとご一緒に住まれたの？嫁姑。
父親はいません。父はいません。
あ、お父様いらっしゃらない。
はい。私の父親は死んでます。
あ、亡くなっちゃったのね。
亡くなってます。
はい。これは、嫁姑問題は、どんな問題だったんですか？
嫁姑問題というよりは、元妻とのトラブルがあると、向こうのお母さんから、こうこうしなさいよ、あなたは間違ってるよとか、我慢しなさいよとか、そういう電話が私のところにかかってくるんですよ。そうすると、もう家中で燃えちゃうんですね。向こうのお母さんが相当強い人でしたよ。ものすごいですね。元嫁さんと2人で来るんですから、してまた父親が来るんですから、うちに乗り込んできて、ああだこうだって喋るんですから、
揉め事だらけだったんですか？
揉め事だらけですね。
それで結局、その離婚を申し出たのはどちら？
相手です。
じゃあ奥様の方が別れましょうと。
そういうことですね。
はい。
調停もやったんですが、
はい。
調停の場ではですね、
はい。
2人でやるかなと思ったら、向こうの家から弁護士が入ってきちゃったんですよ。
はい。
ええ。
はい。
ですから、話し合いも何もなくなっちゃったんですよね。
結局はどういう条件でお別れられた？
親権も養育権もみんな向こうに渡して、養育費は7万円払うと。毎月。
はい。
20歳まで払いました。
あなた、自営ですか、会社員ですか？
会社員です。
会社員。経済的には問題なかった。
経済的には問題ないですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、8年前に
はい。
会いたいと連絡を取られた。
はい、手紙書きました。
お手紙書かれた。これは、またどうして？息子さんが20歳になったから？
そうです。 20歳になったら、
うん、
会おうかなとは前々から思ってました。
なるほど、
ええ、
それまではな、何、結局会わせてもらえなかったの、それとも会いたくなかったの？
会わせてもらえなかったんです。
会わせてもらえなかった。
はい。
で、奥様とは全く連絡取ってない？
取ってないですね。手紙を出した時に、
はい、
メールで息子の高校どこに入って、
はい、
うん、大学はどこ出たっていう、そのぐらいのあれをメールは来ました。
あなたとしてはその、
はい、
もう連絡したくないっていう息子さんに何としても会いたいわけ？
うん、何としかしても一回は会いたいですね。
で、その理由は何？
理由はどんなに育ったのかなって見たいですね。やっぱり息子ですから、まだ3つぐらいの時からっきり会ってませんからね。
そうですよね。
どのぐらい大きくなったのかっていうのは見たいですよね。
例えば他に理由はないんですか？例えばあなた自身がもう今後の対策、それからまあ遺産相続じゃないですけど、そういうことも含めて、そういう社会的なことはないの？何しろ会いたいの？
ありますね。
あります、
うん、
でしょうね。
相続のことまでかかってきちゃってどうしようかなと思って
そうですよね、
うん、あまりにもそういう態度を取ると、うん、ちょっとまあお金はあるんでね、どうしようかなと思っちゃって、うん、
そこでそうすると今日のご相談は、
はい、
何としても息子さんに お会いになりたいが、どうしたらいいかということでしょうか？
そうですね。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします、
は
い、
どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい、お世話になります、
はい、まあ、会うためにはどうした方法がいいんだろうかと、こ、はい、っていうことで、これはもう簡単で、別にあの前に相続考えてやるから一度顔出せって言えば、それはやっぱり誰でも普通は来るんじゃないですか、やっぱり。だからそれも特に難しいこととは思えないんですよね。なんかお話聞いてて、だから、なんていうの？ちょっと、腑に落ちないんですよ、僕から言わせると。
はい。
本当に息子のことが気になってる。自分の人生を終えるに、まだ終えるってのも早いけれども、はい、終えるに際し、
はい、
気がかりが一つある。それは、20年前に生き別れているところの息子のことであると。
そうですね。それ
は。そしてそれを思うと、まあ、実際電話してきたら涙が出るほど、
はい、いや、
あのそういう思いが高まってきたと。
そうですね。
っていうことがあるわけじゃない一方で、
はい、はい、
そしたらその流れの中で言えば、その今の状況は何であれ、もう息子に半分残すと、全部残すと、
はい、
いうようなすっきりした話じゃないのよ、
はい、
会ってみて、それによって考えようとかね、
はい、
要するに本当の意味でのエネルギーを自分の人生で費やして生きてきてない気がするんだよ、
はい、
例えば姑と嫁の問題っていうのは、
はい、
これはそこの関係に対して夫がどういう立場を取るかっていうことが妻にとっては決定的になるわけですよ、
はい、
要するに頼りなかったんだと思うよ。
あれだけもう義理のお母さんからも攻撃的なことを言われたら、
だからそう言うよね。結局自分の手には負えない問題だって言ってるわけよ。結婚してその結婚生活で起きたことが自分の手に負えない問題っていう片付け方はおかしくない？
うん。
そこで何か見せなくちゃいけないんじゃないの、男として。ずっとそうやって生きてきたんじゃない、きっと。でもあなたから守ってもらいたいと思うものにからしてみたら、それは自分の保全にはなっても私たちを守ってくれる安心感につながらなかったことを奥さんは感じてたんじゃないの。そして20年後にそういうお父さんだと聞かせられていたかどうかわからないけれども、息子もそのようなものを見たんじゃないの。それでいい年をした若い一番壮年期の一番しっかりしてる男が、相手の嫁のお父さんとお母さんがうちに乗り込んできて、何言ってんだ、追い出せばいいじゃないかぐらいの、なぜ気迫が出ないの、そこで。
あ、出ましたよ、それは。まあ、 向こうの親が乗り込んできた時も3ですから3人一緒になって攻撃してくるんですよね。
じゃあその時点ではもう決まってたってことかな、お嫁さんの気持ちは。
うん、もうあのお母さんとに対しては生理的にダメですからね。
まあそれはいいとして、お母さんと別に結婚したわけじゃないとは思うけれどもね。
はいはいはい、
うん、そしたらこの離婚にはあなたとしてはすっきりしたもんが基本的にあったわけだよね。やっぱり
ありますね。
たら唯一息子のことだけっていうことになるわけよね。
そうですね。
そしたら息子はなんで自分で育てようとしなかったの？
それは弁護士さんがこうだあだって始まっちゃったんですね。
だからそれが男の考え方だから弱いって言ってるんじゃない、
うん、
そんなもんで自分の人生の子無理じゃない。だからあなたにとって一番大事だったのはやっぱり自分の安定した仕事とか問題がない後ろ指支えない世間体とか、結局はそこに逃げる人だったんじゃないの、
うん、
だから息子が20年後にどういうこいつは人生を僕が知らない時に送ってきたのかとか、どういう気持ちで父親がいないということをこいつは耐えてきたのかとか、関心がそっちじゃないんだよ。自分のセンチな感情なんだよ。この自己愛わかる？
うん、はい、わかります。
これは不快なもんだよ。
うん。
あなた自分が考えてる人間像と、
はい。
人が受ける人間像は相当違ってると思うよ、僕。
はい。
なのに、まだ自分の、なんていうの？正当性をもとに、その、息子とだけ会うのは簡単ですよ。お前に財産あげるから来いって言えば、来ますよ。
はい。
それはできるんですか？
できます。
じゃあ、会って気に入らない男だったらどうするわけ？でも。
そうですね。
うん。だからそこら辺僕はね、
はい、
残す、うん、やっぱりあなたの人生の一つの、引っかかってるとこ、ね、うん。自分が息子に対して、そうやってやると、思い切ってやればね、
うんうん、
男とはこういうもんだぞっていうことを本当に教えることができる父親のプレゼントができるよね。
そうですね。
まああの時は感情で泣いた、それは懐かしさゆえでお前が生きていたことが嬉しかった、これいいですよ、
はい、
そして本当にもう何であれ お前にあげるもんあげるという形で会わなきゃ会わないでもいいと、
はい、
それはね本当にそうやってできたらよ、
はい、
息子は父さんから本当に大事なものを教わったことになるね。
そうですね、
うん、
そうだ、相手が悪いからこうだなって、ね、うん、
じゃない言わないで、もうそれはね、それは、うん、
もうそれはあれで、
そしたらなんだ父さんあの時泣いたけど本当はすごい男だったんだっていうね。
まあ一度私も本人に直接一回電話します。それでダメだったら元嫁の方に会わせてくれと、うん、いうようなメールなり電話なり してみます。
うん、それ合わせてくれって言ったら嫌だっていうに決まってるから、そういう決意のほどを言ってですよね、やっぱりね。
そうですね。
うん。
それでダメだったらダメで、またその時は、
うん、そう。うん、ただ心配だからいつでも俺は助けるつもりがあるとか、まあなんかわかんないけど、うまくね、そこら辺は男らしく、これまでのやり方と違うやり方で、やっぱりやることが大事なんじゃないかなって気がするんですよね。はい、それこそがやり残した問題なんですよ、息子さんを通して。
うん、
お分かりいただけましたでしょうか。
はい、分かりました。
はい、
はい、
それじゃあ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
はい、失礼します。
失礼します。
どうもありがとうございます。
はい。